耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1145回6月3日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは仕事でもプライベートでもお話は上手な方でしょうか？まあ僕はですね、お話得意だと思ってますよ。上手だと思ってますよ。まあおしゃべりが好きでね、この仕事やってるようなもんですから。でもですね、そういう風に思ってた時期が僕にはありましたと。今回の本を読むまではですね、僕も話上手なんじゃないかななんてちょっと調子に乗ってたんですけれども、まあ見事にね、打ち砕かれた感じです。今回は話し方の本をご紹介しようと思います。この本に書かれていること非常にシンプルでね、まあいずれも基本の心構えという感じなんですけれども、まあ、自分に当てはめて考えてみると、まあいろいろと気づきを与えてくれる一冊でした。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、リハクシャより出ております、福田武史著、認められるには話し方を変えなさい、という本です。著者の福田武史さんは、新刊ラジオ第863回2009年7月9日号でご紹介しました、話し方で仕事力は3倍上がる、この著者の方です。話し方研究所の会長で、話し方聞き方を軸に講演、執筆活動に従事されてます。で、今回の本ではですね、福田さん、人に認められる話し方を軸に、心構えや会話例なんかを取り上げて説明しています。まあ、実際にですね、福田さんがセミナーなんかで参加者の方から聞いたお話とか、あと参加者の方の悪い例、良い例なんかもね、取り入れて説明してくれてますので、まあ、非常に実感の湧きやすい本でした。では本の内容をちょっとずつ紹介していくんですが、まずはこの本のテーマである、人に認められるというのは一体どういうことか、ここからお話ししましょう。まあ、人間誰しもね、人に認められたいっていう願望は持ってると思います。で、認められるという言葉はですね、まあ、誰々に認められる、上司に認められる、友達に認められるといった感じで、ちょっと受け身の印象のする言葉なんですが、福田さんによると、認められるというのは相手次第で決まるんじゃなくて、あなた次第で決まるものなんですよ、ということなんだそうです。まあ相手次第だと思ってるとね、まあ自分の力ではどうしようもないというのか、あの人は僕のことどういうふうに思ってるんだろうかって、ちょっといつも不安な精神状態になっちゃいそうですが、自分次第、まああなた次第だと思っていると、まあポジティブに行動できるんじゃないでしょうか。まあ非常にシンプルなね、前提条件なんですけども、人に認められるかどうかはあなた次第。これなかなかいい提言だと思います。で、じゃあ人にどうやって認められるようになるかというとですね、まあ、この本では話し方を変えましょうと書いてあるんですけども、まあ、やっぱりコミュニケーションは大事ですよね。まあ、その他の認められ方、まあ、例えば仕事で成果を上げて認められるとかね、机の周りを整理整頓して認められるっていう方法はちょっと他の本に任せましょう。今回の本では人に認められる話し方、これをですね、いくつかの角度から教えてくれています。話し方の本、いくつか新刊ラジオでご紹介してきましたけどね、またかよと思ってる人いるかもしれません。でもですね、今回の本は、2つの読者層にお勧めしたいなと思ってまして、1つがですね、自分は話し上手で話し方には自信があるよという人で、もう1つがですね、話すのは苦手でうまく話せないんですという人、このね、異なる2種類の人間におすすめです。で、福田さんによるとですね、この今言った僕の言った条件、どちらかに自分を当てはめてはいけないということなんで、すいません、今僕が言った条件ですね、あ、僕のことだなって当てはまったと思った人はですね、ちょっとコミュニケーションに危険なサインが出てるかもしれません。ちなみに僕はですね、もう話し上手で、まあ話し方には自信があるなぁなんて、ちょっと自信たっぷりに読んでましてですね、後々ね、まあ僕の天狗っ端のへし折られた感じになりましたけども、では、本のね、内容をちょっとずつ見ていきましょう。人に認められる話し方とはどんなものなのか、この本では5章構成で説明されてます。第1章、なぜあなたは人から評価されないのか。第2章、初めから認められる話し方をできる人はいない。第3章、人から認められる話し方の基本。第4章、リーダーとして認められる話し方の技術。第5章、認められる人には人間的魅力がある。以上5章です。1、2、3章までが基本編という感じですかね。4章、5章はちょっと難しいんですけども、ワンランク上の技術が書いてあります。で、まあ、各章それぞれ学べるところはあるんですけども、まあ、全体を読んでの感想をですね、まあ、僕の言葉で簡単にまとめていこうかなと思います。まずですね、これは絶対話しておきたかったんですけども、話し上手というのは、どんな人のことを言うと思いますか？ 多分ね、皆さん、面白おかしく気の利いたことが言える人を話し上手だと思っていると思うんです。まあ、僕もそう思ってました。ね、プロのね、なんかナレーターの方とか、落語家の方とかね、話し上手だなーっていうふうに思ってるんですけども、これがちょっと違うんだそうです。この言葉は僕の鼻をへし折ったんですけども、福田さんの所属する話し方研究所では、こういうね、話し上手の人に対する誤解というのが、まあ、問題であると捉えてるんだそうです。何でも会話で重要なのは、話すことよりも聞くことであって、まあ、より言えば相手を理解すること、相手のために話すことというのが重要なんだそうです。例えばですね、皆さんの周りにこんな人いませんか？ウィットに富んだ表現と小気味よいテンポで、もうまるでプロの芸人さん、プロの話し家さんのように流暢に喋るんだけども、いっつも自分の話ばっかり。これはちょっとうんざりしちゃいますよね。まあ、人に認められたいっていう願望があるってさっきね、言いましたけども、まあ、人に認められないからといって自分の話ばっかりしててもやっぱりダメなんですね。まあ、人の話もきちんと聞くというのが非常に大切です。で、僕がね、なんでこれで天狗っ鼻へし折られたかというとですね、僕も結構自分の話ばっかりしてるんじゃないかなっていう時があるんです。自分の話をしてる時に夢中になっちゃって、こうマイク前で喋る感覚でね、相手が何も言わないものと思ってまくし立てちゃうことがあるなと。そういう風にですね、すごい反省しながら読んでたんで、これはですね、まあ、次回を込めてご紹介させていただきました。まあ、あなた次第で、あなたが認められるかどうかが決まりますけども、あなただけの話をしててもしょうがないですよというお話ですね。自称話し上手な皆さん、これできていますでしょうか。そしてさっきちょろっとねお話しましたけども、話すときは相手に関心を持って話すこと、これも重要なんだそうです。本に載ってる悪い例をご紹介しましょう。 A さんは帰宅途中、時々上司の N 部長と電車で一緒になります。N 部長の方が遠く、 A さんが先に下車します。 N 部長は電車で会うたびに、
あれ、 A 君はどこで降りるんだっけ
と尋ねます。今日で5度目か6度目です。ちょっとした笑い話ですけどね。これだとやっぱり A さんはですね、あ、部長僕に関心持ってくれてないんだろうなーっていう風に思っちゃいますよね。まあ、これ本当に些細なことなんですけども、まあ、人間こんな些細なことでですね、信用を得たり失ったりしてしまいます。まあ、逆に信用を得たい人はですね、まあ、相手のプラスの面に焦点を当てて、これを話題にしてみてはいかがでしょうか。まあ、例えば本人が認めてほしいこと、本人も気づいていないこと、小さな変化でも大事なこと、こんな3つをね、できる限り察知するように気をつけていると、皆さんの評価もだいぶ上がってくると思います。まあ、例えばそうですね、僕なんか些細なことですけども、相手の髪型とかね、相手のその身につけてるそのメガネとかね、そういったものが変わったら必ず指摘するっていう癖がありますね。まあ、僕の場合つい口をついて出ちゃうんですけれども、そんな感じですね。あと職場がそのギスギスした雰囲気だった時に、何かあったのっていう風に聞くのもいいですし、逆にすごいなんか和やかな雰囲気だった時に、何かいいことあったんですかっていう風に聞くだけでも、あ、この人は僕らのことちゃんと見てくれるなっていう風に思ってくれるんじゃないでしょうか。これはちょっとした工夫で皆さんの評価が上がるといういい例ですね。これ以外にもですね、本当にいろんな話があって学びもあるんですけども、例えばそのコミュニケーションは経験しないとわからないとかね、あとその最初からその人のことをね考えて話せる人なんてなかなかいないとかね、あるんですけれども、この先はぜひ皆さん自分で読んでみてください。最後に一つだけ、ワンランク上の話し方なんですけども、僕はどうしても取り上げておきたいところをご紹介しようと思います。第4章のリーダーとして認められる話し方、ここからですね、交渉の話し方です。はい、そうです、リーダーは交渉も重要なコミュニケーションですけども、この言葉が僕の心を捉えました。ノーと言われてからが交渉のスタートだ。福田さんによればですね、ノーと言われると交渉せずに諦めてしまう人が多いというお話。まあ、ですがね、交渉というのは自分の要求を通すために行うものなので、相手の要求と自分の要求が対立するのは当たり前だと、そういうふうに語っています。にもかかわらずですね、今世の中には一回ね相手に断られただけで諦めてしまう人が非常に多いんだそうです。例えばですね、福田さんのご友人のお話。結婚される時にですね、結婚式の会場で、シェフによるフランベを披露しようというふうにね、企画が盛り上がっていたんだそうです。フランベっていうのは火を使う料理だと思ってもらえばいいんですけども、結婚式が近くなったからですね、会場側の人に会場内での火の使用は禁止されておりますっていう感じで断られてしまったみたいなんですね。 で、これを聞いて友人夫婦は諦めモードだったらしいんですけども、まあ、福田さんは、まあ、一生に一度の舞台なんだから交渉してみようと働きかけて、実際に会場側に尋ねてみました。なぜ会場内で火を使っちゃいけないんですか？で、答えはシンプルで、火を使って料理すれば油が跳ねる、すると絨毯が汚れるという理由だったんだそうです。それならばとですね、福田さんはコンロの下にビニールシートを敷くからというふうに交渉しまして、会場側に OK をもらえたというお話。まあ、これはちょっとうまくいった例だと思うんですけども、交渉することによってね、すんなり決まっちゃいましたよね。そう、だからノーと言われてもすぐ諦めないっていうのが重要で、僕なんかは諦めちゃいそうでちょっとね、微妙なんですけれども、リスナーさんの中にはですね、いや僕だったらちゃんとノーと言われてもきちんと交渉しますよって人もいると思います。そういう人こそですね、この先もぜひ読んでほしいとね、僕は思ってるんですね。交渉の仕方によってあなたの評価も変わってきます。で、せっかく交渉できる気の強さがあるのに交渉で評価を落としてしまったらもったいないというわけで、交渉の話し方ぜひ学んでみてください。こんな感じで、話し方の得意な人も苦手な人もですね、気づきを得るので最適な内容となっています。なので繰り返しますけど、こちらの本、話が得意苦手な方どちらともおすすめしたい一冊です。実用的フレーズ集ではなく心構えの本ですので、その点お気をつけください。では書籍情報です。認められるには話し方を変えなさい。福田武史著、理白社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。では関連書籍のご紹介ですが、新刊ラジオ第1141回、2010年5月29日号、初対面の女王が明かすたった1分で打ち解け30分以上会話が続く話し方、元キャビンアテンダントの水木さんの本ですけどね、水木さんも相手の話をきちんと聞ける人でした。そしてもう一つ、新刊ラジオ第1029回、2010年1月19日号、できる人になるコミュニケーション成功の法則。こちらの本は具体的な話題の振り方とか展開の仕方っていうのを書いてますからね、そういった具体的なね、実用例を学びたい方はこちらの本読んでください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、熱い石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあこれ聞いてる人も分かんないと思いますけど、はい、いつもより狭いスタジオでやっておりますので。
そうですね、
宮島さんと肩並べて密着しながらやっております。
密着はしてないですけども、そろそろ体温がね、せいでこう気温も上がってまいりました。
はい、テンションも上がっております。
はい、
では早速参りましょう。本日紹介したいオーディオブックこちらです。
生理ハック、1分でスッキリする生理のコツと習慣。
はい、はい、
ハックシリーズの
来ましたね。
整理ね、整理整頓の整理。
はい、
これがですね、またもうハックシリーズなので、
はい、
もう言うまでもなく今までと同じ作り、
はい、
そして分かりやすい、
間違いがない、
はい、
ねえ、もう安心して聞けるんじゃないでしょうかね、こちらは。
あと物欲も刺激されるんですよね。
それはどういう面でですか？
あ、こういうツールがあるのか使ってみようとか。
あ、思いますね。
データ整理とかでこういうアプリケーションがありますとか、はい、これちょっとダウンロードしてみようかなと思っちゃったりするんですけども、
それで整理がつかなかったら元も子もないんですけれども。
いやいやいや、
ただこちらのオーディオブックを聞くとちゃんとですね、それの使い方、効率のいい使い方とかが分かるようになってますので。
はい
はい、
まあ、皆さんどうですかね、整理とかってできてますかね、普段。
まあ、例えばなんですけども、ちょっと今パソコン開いてると思うんですよ、皆さん。
あ、はい、
デスクトップ上にね、名前のわからないフォルダとかないですか？
僕は多分ないと思うんですけど。
あ、はいはいはい、
バシさんが今立ってるそこから、
はい、
5メートルほど後ろのあたりに座ってるディレクターいるじゃないですか。
はいはいはいはい、なんか新しいフォルダーっていう名前のフォルダー名がいっぱいありそうですよね。
そうそう、新しいフォルダーかっこ10とか。
そう、
何をやってるんだろうみたいな。
もうこれはですね、ぜひそういう人にはぜひこちら聞いていただきたい。
はい
はい、なのでですね、こちら、まあフォルダーの話もそうなんですけれども、基本的にパソコンの中の整理っていうのがメインになって書かれております。
はい、
で、まあそれに付随して書類とか名刺の整理の術とかも載っておりますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。
はい、
というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイト FEEBE で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEEBE と検索していただくか、カタカナで FEEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
デジタルの整理は得意なんだけど、物理的な整理苦手なんですよね。
ああ、俺も一緒だわ。